それで先日彼女と再びドムシェイクを飲むためだけに大阪から海南まで行きました。
もうそれだけでね、うん、名人の乳首感じるよりも1億5000万ぐらい価値あると思いますよ。
あ、よく聞いてくださってますね。
あのね、はい、僕も何回も海南にドムシェイク行くんですけど、うん、ドムシェイク飲みに行かないって言って一緒に行ってくれる女の子に出会ったことないよ。
あ、
そもそもドムシェイクみたいな感じで、うん、うさんくさい顔をされたことはあるけどその彼女はね大切にした方がいいと思います。
そうですね、はい、今回は開店と同時ではなくお昼頃に行ったのですが、はいはい、そこで目を疑うような光景が繰り広げられていました。
バブル氷河期ラジオのぎつ R。
どうも皆さんこんばんは、東横名人です。本日も長野県木曽駒冷水公園キャンプ場よりお届けしております。おはようございます。ワイヤスの私東横名人と今日も長野からこの方です。
はい、おはようございます、坂本です。
ちょっと僕一個勘違いしてたことがあって、
うん、
お風呂なんですよ。この木曽駒冷水公園キャンプ場に、うん、お風呂があるって言ってたから、
はい、
ちょっととした温泉っていうかスーパー銭湯的なものがあるのかなと思って、
みんなで一緒に入るような
大浴場的な、うん、見てみたら、うん、掘ったて小屋が、まあ、長細いプレハブがあって、うん、そこにユニットバスが4か5ですね、うん、
6ぐらいがあるのかな、うんうん、並んでる。
そう、そんな感じのなんか貸し切り風呂があって、
うんうん、
それが1時間あの 手書きで書いていくんですよね。
はいはい、
だから坂本さんが YouTube 見てなんか勉強してんとダメだよって言ってたから
それ勉強っていうほどでもないけど、
てっきりなんか QR か何か見せて、うん、鍵がカチャッみたいな、うん、かなと思ったけど、うん、こんな寒暖差の激しいところで、うん、そんな機械導入はできへんよなと思って、うん、だからアナログで紙に書いて、うん、21時坂本って書いてお風呂入ったわけですよ。で昨日僕23時、
もうそこしか空いてなかったから、
そこしか空いてなかった、うん、頑張って入ったけど、うん、まあ風呂としては全然下手したらあの家の風呂よりか大きいかもしれないですね。
うん、
うん、101410っていう140センチぐらい幅、はいはい、
まあだからね、うん、おっさん一人で入るにはちょっともったいないけど、うん、例えば親子とか、
親子はいいねちょうどね、
うん、で来たらまあ普通のキャンプ場ってね、
うん、
本当にクソ狭い脱衣場もろくにないようなシャワールームしかないんですよ、うん、大体は、うんうん、だからここみたいにちゃんと着替えるところ、
うん、
脱衣場が広くて湯船も広くて、
うん、
カップルで泊まりに来てる人は楽しいやろなっていう、
楽しいでしょうね、うん、いや本当それは思った、
はい、おっさん同士で2人で入るわけにいかんからね。
いや最初、いや僕はもうちょっとなんか温泉の貸し切り風呂的な感じかなと思ったんですよ、はいはいはいはい、それだったら2人行けんことないかなと思ったけど、うん、ああ怖い怖い怖い怖い怖い怖い、
そ
う
そ
う
そ
う、
いやそれでも嫌やでそれでも嫌やで
それでも嫌やけど、
家族風呂におっさん2人で入っていったら発展ばかって言われるやろ
そういう事案があったって言われるそうなね、
はいはいはいは
い、いやこんなお風呂なんですけど、9時から、24時まで空いてるっていうところで、うん、まあそれだけのコマがあって、
うん、
まあ
朝の
9時からね、
はい、
で6時から9時の間はメンテナンス時間ということで、はいはいはい、これもボランティアの人、
はい、そうですね。
でもそもそもボランティアって言って無償っていうわけじゃないでしょ。
いやほぼ無償なんじゃないですか。
ひでえなあ、やりがい搾取、やりがい搾取じゃないですか。
いやだってボランティアでここで例えば掃除とか、ま、あの毎回募集があったりするんですけど、うん、井口社長と、
うん
話したりできるんですよ。
あ、なんかそれスーパーフリーってそんなこと言ってましたよね。
まあ、
あの君は和田さんのタイプ、これはとっても光栄なことってスーパーフリーって覚えてる？
いや別にあの
早稲田のやりさみたいな
この基礎駒のボランティアをスーパーフリーとか
プペル
とか言わないけど、
いやいやいやいや、そうか、そんなにカリスマなの？
カリスマもあるし、うん、実際のところ、
うん、
まあ、これあのバイク乗ってる人とかもう分かると思うんですけど、うん、目的ないんですよ、みんな。そのどっか行ったりアウトドアしたりするのに、
あ、
僕ら今これ収録してるから
ラジオのためにやってますからね。
そうだからあの結構暇つぶせてるんですけど、うん、これ今日一日、うん、ラジオやってなかったらどうします？
坂本さんと何会話したらいいか分かれへん ラジオ抜きで会話本当に喋らない。
いやだからね、
僕多分嫁さんよりか坂本さん喋らないですよ、友達なのに。
だからね意外とやることないんですよ
まあね、
うん、
でもそれがいいんじゃないですか。
いやだから、
うん、
まあついでって言ったら失礼ですけど、うん、そういう例えばボランティアで草むしりとか、うん、掃除とか、うん、そういうキャンプ場をきれいにするっていうのが、うん、ちょっとゆるキャンの映画っぽいじゃないですか。
えゆるキャンザムービーキャンプ設備をメンテナンスしろみたいな。
あれはキャンプ作る話ですけどね新しく
そうか、
うん、
そうか、運用の話、運営の話ですからね。そう
だからバイクもよく信州にみんな来るんですけど、うん、いや信州の眺めがいいからそこをひたすら走るだけで楽しいかって言われると、うん、やっぱしんどいからやっぱ目的地にローメンとか味噌カツとかそばとか何かしらなんかないと、
うん、
走る気力が湧かない。
まあね、
まあ大体僕も含めてバイカーの人って端っこが好きやから岬に行ったりとかするんですけど、うん、できればそこに何かあってほしい、
うん、
まあそういう意味で言うとこの無償のキャンプ場をみんなできれいにしたりしてボランティアするっていうのはそれはそれで目的の一つとしてはいいのかなっていう。
でもてっきり、いやそれってある意味ユースホステルみたいな感じだけど、うん、
でそこに井口社長もついてくる、
うん、でもてっきり僕ボランティアって地元の人かなと思ったんですけど、そういうわけではない。
結構集まってますよ、いろんなところからきっと
あそう、
はい、ただまあ もちろん地元の人もありますし、
うん、
であのゴミステーション見てもらったら分かるんですけど、
はいはい、
あれもおそらくボランティアの人たちが作ったゴミステーションだと思うんですけど、あのついでに看板が載ってたりとか宣伝が入ってたりとか。
あああれはいいんだ。
でも寄付でしょうねあれはね。
ああ、ね、いやだからあの神社で
そうそうそうそう
名盤書かれるみたいな、
うんうん、それに近いと思いますね。
うん、
うん、ただまあやっぱりまあ俺もそうですけど、
うん、
ここが好きっていうのがまず第一かな、
うんうん、
この無償の木曽駒霊園のこの自然というかこの環境を守りたいっていう。
なるほどね、
うん、
でも結構センターハウスに僕課金しまくってますよ今。
多分ね、
うん、
この2日間で一番金使ってる名人かなっていう
かもしれないゴミ袋買わなきゃ
そう
お茶買わなきゃ
もうひたすら脅迫観念にとらわれたように氷買ってますからね。
そう氷切れると死ぬみたいな、はい、いや今日は比較的、
うん、曇りだから、ね、
曇りだからまあ大丈夫かなと思うんですけどね、うん、まあ、
だからホテルおかげで放射冷却もなかったんで、うん、夜もそんなに冷えなかったね。
ちょっとね10時ぐらい22時そのお風呂入った前後は、うん、やばい死ぬかもって思ったけどまあ大丈夫でしたね、
うん、そうそうそうそう。
ということで坂本さんは9時からお風呂の予約をしているので、うんうん、
はいはい、
9時までにこの会話、
うん、
終わらなきゃいけないので、はい、ちゃちゃと行くんですけども、
ケツカッチンですね。
ケツカッチンですけど、
はい、
まあ大丈夫でしょ
う、うん、
あそうそう、ちゃんとねやっぱお風呂も洗わなきゃいけないんで終わった後、
うん、次の人がね、
次の人だからマジックリンで、
うん、
湯船もちゃんときれいに洗って、
う
ん、
はいはい、
で脱衣所はあの陰毛とか落ちないようにね、うん、最後クイックルワイパーで、
うん、全部自分でする
全部やる、
はい、大変や、そのための1時間、
大変や。
だから1000円払って掃除もする。
掃除もする、
はい、
おかしいな。
いやおかしくはない おかしくはない
一人1000円はちょっと高かったな。
うん、
だから家族で1000円だったらあお得って思うかもしれない。
あそれはあるかも、ね、
あるね、
まあ、ただやっぱり贅沢ですからこの山の上でお風呂に入ること自体が、
うん、そうですね、
うん、
確かに
そう。
トイレも綺麗し、
うん、だってもうもっと上の駒ヶ岳の例えば山小屋行ったら、
うん、
こんなもんじゃないからね、
まあまあまあまあ、
値段も。まあでも一晩泊まってもらって分かると思いますけど、うん、まあ花火とか音楽とかないですよね。
いやでも本当にキャンプ道具見てると、
うん、
使い込まれてるやつがめっちゃ多いですね。
もうみんな手慣れてますよね。
手慣れてる、
はい、
うん、まあそういう意味では、
うん、かといってマウント取ってるようなキャンパーでもないんですよ。
ふもとっ腹はひどいね
いやひどいねってそんな言うほど言ってないやん
いやいやいや、だって
あそこはもう、
キ
ャンピングギアの
ショールームっていうか、もう品評あの見本市みたいな、はいはいはい、
でその それだけの集まりみたいなのありますもんね。
そんなんあるの？
ある。
そのキャンパーというかギア好きが
集まった一角みたいなのがあったりとか、うん、でまああそこ要そのメーカーもそういうの
やるね、協賛でね、
協賛でやるから、うん、なんかこの一角はもうなんかそういうテントしか開いちゃダメなのみたいな。
なるほど。はい、ということで今日もメールいただいております。またドクスター運送屋さんです。報告幻シェイク何回目や、もう何回目やなんですけどね、東横名人様、坂本様、いつも楽しく配信聞かせていただいております。坂本さんがしばらくお休みされている間何があったんだろうかと私と彼女で心配しておりました。
毎回その彼女っていうのでちょっとイラッとします
ね。イラッとしますね奥さんじゃないのかと、奥様と私と彼女で心配しておりました。何があったんだろうかと私と彼女で心配しておりました。奥様のご病気の件、坂本さんの奥さんですね、はいはい、私どもにとってもとても教訓となる回でした。ありがとうございました。さてドムドムの幻シェイクへ、私の投稿を番組で取り上げてくださりありがとうございました。彼女も放送を聞いてとても喜んでおりました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まああれですね、この前ヤフーで梅宮アンナさんも乳がんかなんかで、
あ
でなんか薬屋がね、うん、一粒何千円で2年間飲まなきゃいけないんですよ。あれもほぼ乳がんされた女性はみんなあれをやらないといけないっぽくて、うん、
それは抗がん剤よりもホルモン治療の方
が、ホルモン治療です。あの要は再発防止のためにあの女性ホルモンをちょっとなんか抑えるじゃないんですけど、うん、特殊な薬が今あって、まあ、それが、まあ、一つも何千もかかるんで、大体1日2錠ずつ飲んでいくと月に大体14万ぐらいかかるみたいな。
すごいな、
うん、だから海アナさんも2年間かで100万ぐらいかかりそうみたいなこと言ってましたけど、うん、もうこれはもう多分乳がんされたらほぼやらなあかんっぽいですね、あれ、うん、あのホルモン治療はね。だからぜひあのそのあたりまでこう補填されるような、
うん
うん、保険にあの女性の方は入った方がいいのかなっていう。
そうね、
はい
はい、でこのドムシェイクっていうのは幻シェイクと僕ら言ってたんですけど、
うん、
ドムドム、
はい、
まあ、ちょっと今息を吹き返しつつあるドムドムの、
うん、
ドムシェイクっていうシェイクがあるんですよ、
はい、
あのマックシェイクみたいなね。
失礼やなマックシェイクみたいなじゃないよ、ドムシェイク、
ドムシェイクっていうのがあるんですけど、はい、もう日本でドムシェイクを売ってる店がこの和歌山の海南市しかないんですよ。
もうほとんどなくなったんですよね、
うん、
もう三重もなくなって、
その機械をメンテナンスできる人がほとんどいないっていうのと、
うん、
ドムシェイクもどっから仕入れてるかもよく分かんないんですよね。ドムドムの本部がまだドムシェイクで供給してくれてるのか、
うん、
その入手ルートもよく分からないって言ったらちょっと怪しい聞き方になるけ ど、
そういやそうよね、だって機械 の、うん、あの保全とかそういうのは一切もう本部はやってないわけでしょ、
まあ、それは自助努力でやってる人、
自助努力でやってるんやけど、その元になる
元になる原液とか
フレーバーみたいな、
フレーバーってどっからドムドムのあの海南店の店長であるドムドムババア元い
まあ本人が言ってますからね、これね、
ドムドム貴婦人、
はい、
あのおば様、
うん、
どっから入手してるんですよね、
わかんないですね、うん、これあれじゃないですか、あのよくあの漫画家の家伝わる都市伝説みたいに、
うん、
あのもうこの修正期20年使ってるけどなくならないんだよみたいなあるじゃないですか、
足してあどうかなくならないね、修正面
の時もあれ足してないのになくならない不思議な文房具なんですけど、う
ん、
それと一緒でドムシェイクもあの機械動かしてる限り延々中から出てきてるだけっていう
物理法則無視してるじゃないですか、
ドムシェイクの精霊みたいなのがあそこに
すげえな、そんなスピリチュアルなもんなのか、
うん、
そんなドムシェイクがあるんですけども、そうなんですよ。それで先日彼女と再びドムシェイクを飲むためだけに大阪から海南まで行きました。
もうそれだけでね、
うん、
名人の乳首感じるよりも1億5000万ぐらい価値あると思いますよ。
あ、よく聞いてくださってますね。
あのね、
はい、
僕も何回も海南にドムシェイク行くんですけど、
うん、
ドムシェイク飲みに行かないって言って一緒に行ってくれる女の子に出会ったことないよ。
あ、
そもそもドムシェイクみたいな感じで、
うん、
うさんくさい顔をされたことはあるけどその彼女はね大切にした方がいいと思います。
そうがいいですね、はい、今回は開店と同時ではなくお昼頃に行ったのですが、
はいはい、
そこで目を疑うような光景が繰り広げられていました。番組内でも海南駅前のさびれ具合について触れられておりましたが、その日は日曜ということもあるかもしれませんが、店内にお客さんでとても賑わっていました。そんなことあるんですね。
いや俺ね、まあ俺もあの毎回あの開店前に行って開店したと同時に入るから 店内俺一人っていうのしか経験したことないんですよ、うんね、だからいつもあのドムドム貴婦人の方とおしゃべりを楽しみながら、うん、ドムシェイクを飲みコーラを飲み、うん、フィッシュバーガーを食べみたいない
っぱい水分取るな
そうそうそうもうあのコース料理で
なるほどね
いや人いるんや
ね
海南に
注文時にドムドム貴婦人と会話を楽しむぐらいの余裕があるのが常なのですがその日はなんとレジにバイトらしき女性がいて
えドムドム貴婦人以外に店員おる
んだいたんですよカレンダーの裏紙に注文をお客さんが書いて渡さないといけないほどの混みようでしたちょっとカレンダーの裏紙に注文を書くってなんかそういうそういうシステムになってるんだたまにあるよね居酒屋とかでメニュー書いてくれて
あでも茶屋町のマクドナルドも昔そうでしたよ、
あ
の並んでる人が先にあの注文聞くみたいな、うんうんまあ、別にあのカレンダーの裏紙ではなかったけど
カレンダーの裏紙ってほんまかなと思うけど
いや裏側に
いやなんかカレンダーの裏紙って本当にそれっぽ
い
描写だから本当なんでしょうね、
はいはい、裏に北見田幸太の北商店みたいなことが書いてあったんじゃないですか
多分ね、
うん、2008年とか、
なんとかプロパンガスのカレンダーの裏紙とかね、はい、はいそうそうはいドムドム貴婦人は普段お客さんと会話をすることもなく絶えず店内を移動しておりられましたそのような光景を目にしながら毎回毎日このように繁盛すればいいのになと思いながら飲むドムシェイクはとても美味しかったですまたお二人も帰還された際にはぜひドムドム海南店へ行ってみてくださいいくつか行かなきゃいけないですね、
まあ、僕はもう毎年のように行ってますけど、うん、もうやっぱ低いから、
うん、
海南って、
うん、
土地が、
うん
もちろん、あそこのご夫婦のね、健康とかも心配なんですけど、
うん、
津波がね
南海トラフ
そうそう
和歌山で地震があるたびにヒヤッとしますよね
だって基本的にあの海南駅の周りのさびれ具合って、
うん、
みんな上の方に引っ越したからでしょ
あ、
うん、やっぱり
自主避難的なね
そうそうそうそうだから新しく何か建てるときは上の方へみたいな感じなんで、うんまあ、そういうのとかそれからもちろんあの海南のさびれ具合とか、うん、であのビル、
うん、
入ってるビルの老朽化
やばそうですねあれね
そう
味のあるなんか、うん、映画撮れそうですもんね
そうだからまああそこで映画撮ったらいいと思うけど、うん、いや本当にねもうできる限り足を運んでほしいなってまあもちろんあのドムシェイクの機械の老朽化も心配なんですけど、
まあ、あんまり来すぎて機械が壊れかねないっていうのもあるじゃないですか
そうまあ、でも今日明治に言われて初めて気づきましたねそう確かにあのドムシェイクって元のフレーバーとかどうなってんねもしかしたらあれ二次創作なのかって
そう
にもし二次創作やったら、
うん、
公式に聞いたらあかんやつじゃないですか
だから公式見て見ふりしてんじゃないですかあのドムドムの社長とかは
ツイッターでこれっていいんですか、うん、って俺が書いたら
あもうそんなもう一番今の社会のダメなとこ
そう
本当に無粋な
聞かれたらダメって言うしかないじゃないっていう
そうあの宝塚に対して、うん、二次創作は OK ですかって聞いたらダメですって言うよねそれ今まで黙認してくれたのに
そうそうそう
バカなファンが
確認はあかんねん
確認あかんねんってやぶへびやねんって、うん、本当にいろんな面で、
まあ、自分で修理してるって言ってる時点で ほぼ二次創作なんですけどいやでもね、
うん、
俺の記憶の中のドムシェイクメロンと海南店のメロンは一緒なので、
うん、
まず間違いなくそういう供給ルートがあるんだと思います、
はいはいはい、
きっとね、
うん、
あそこのご夫婦やり手やから、
うん、
ドムドムに卸してた元の、
うんメーカーなり
メーカー工場を見つけ出して
でもそれもなんか梅ジャム作ってたメーカーみたいな感じのような気がするな
おじいちゃん
が一人で梅ジャム作ってるみたいな
小指でメロン舐めながらね
これやって
そういやそれはそれでちょっと良くない
どっちもどっちですよそれ供給側もそうだし出してる方も時間がもう迫ってるってね
いやなんかもうボロボロのなんかこう家に入っていったらおじいちゃんが一人でおってあんたがあのドムシェイクメロンを作ったやつかって言ってもうわしの時代は終わりだみたいなこと言っててなんかそういう感じのなんかもうあのドラゴン桜みたいな展開になってんじゃないのあれ
あなんかそんな匂いもしますね、
うん、まあでも本当にあのね、うん、もう貴重なドムシェイクのメロンなのでていうか俺メロンしか飲んでないから、
うん、
他のバニラとか知らんねんけど
、うん、まあぜひね聞いてる人も行ってもらえたらいいかな
って流行ってるっていうのは
いやだからこれちょっと怖いのが、
うん、
和歌山で見つけさ秘密のシェイクってショート動画とかで、
うん、
こんにちはなんとかです今日は和歌山に見つけた秘密のドムシェイクを味わいたいなと思います
結構上がってるよ
えマジで、
うん、あのドムシェイクのメロンというかドムシェイクここにあるよとかあそう、ま、あの駐車場有名じゃないですか、
はいはい、
ドムドムの
牛脂がね
そうそう合うのとか結構上がってるんで、
幻のシェイク見つけたよみたいなショート動画が、
しかもね、うん、ちょうどいいんですよね、あのツーリングというかそのドライブの先の階段って、うん、
まあ、大阪から行くのにはね、はい、あでもそういうのでなんかバズってなんか大変なことになるっていうのはちょっと嫌ですね、うん、だからあの全然この拡散力のないノギツアールで言うぐらいが、うん、知る人ぞ知るっていうのでいいんじゃないですか。
いやでも流行ってくれないとねやっぱりね、うん、
いやでも貴婦人の体も心配じゃないですか。
あそうか、いやこんな忙しいのやったらもうええわ、
いやもう店畳みますみたいな
それはそれ
で揉め事も多くなるし人が多くなるくると
それはそれで、
うん、ほどほどにね、
ほどほどに
ノギツアールのリスナーが行くぐらいでちょうどいいんですよ。
ノギツアールのリスナーが行くって半年に2人ぐらいでしょ
で追伸、
はい、
お便りを取り上げていただいて以降彼女が、
はいはいはい、
ノギツアールを聞くようになりました。
ほう、
実は彼女は某在阪ラジオ局で番組制作の仕事をしていたことがありまして、
ラジオ大阪
知らんその彼女曰く、ノギツアールはとても面白い、番組の構成、トピックの選び方と普通のラジオと変わらずとてもよく考えられて作られている、お二人の掛け合いもプロ顔負けと大絶賛しておりました。
ラジオ大阪やな、
すっごい嘘くさいな
ラジオ大阪やな、
ラジオ大阪ですか、
うん、
ね、これからも素敵な放送を楽しみにしておりますというお褒めの言葉もいただきました。
大体ノギツアールが面白いとか言う人って弁天町界隈の人でしょ
ラジオ大阪な、大丈夫かな、ラジオ大阪、
ラジオ大阪ってまだあるの？
ありますよ、
1314OBC、
まあ今あの FM ワイド FM になってどんな周波数かよく分かってないですけど、
あそうか周波数が変わったのか、うん、はいはいはい、いやラジオ大阪は好きですけどね僕は、うん、うん、っていうかラジオ大阪決定なんやな、
えいやいやいや知らん知らん、いやだってピンキリじゃないですか、ラジオ関 FM 神戸ラジオ関西も某局ですからね、
うん、まあ、ラジオ関西はでもどっちかというと神戸の、
うん
うん、ラジオ局なんで、
まあどっか分かんないけど、
うん、
まあそんなこと言っていただいてもありがたいんですけど、うん、聞かれてないから
ラジオね、もうついにもう浜村淳さんもね、
そうですね、
うん、
うん、
ようやく誰が鈴をつけに行ったのか知らないけど、
いやあれを言いに行った人は結構大変な仕事だったでしょうね、
多分もうあのんびりと縁側でお茶飲んでる乾さんとか、うん、そういう人たちを集めて
もう浜村さんもな、うん、そろそろちょっとこれ自分の体のことも考えなあかんから、
うん、
うん、姉妹支度って言ったらいいのか、まだまだ長生きすると思うけど、
うん、
って言ってみんなで説得したのかな、
多分差し違えるつもりでいかんと無理でしょう、
赤レーマンの社長も説得に入ったのかな、
そうだって俺も絶対に浜村さんは、
うんうん、
あのブースの中で即身成仏になると思ってたもん鈴の音が聞こえへんようになったら浜村君終わりみたいな
ふわふわふわふわ言いながら
そう
やってましたけどね、
うん、もうだって本人自分が右か左かもよう分かってないでしょ、
いやいやいやめっちゃ右やん
いやだから自分は右やと思ってないんですよあれ、
ああまあまあね、だからこそのあの発言っていうのもあって、そうそう
中央やと思ってるんで、うんうん、で本人まだ自分のこと映画批評家やと思ってるから政治的な発言をしてるつもりすらないかも、
やばいですね、
うん、いやだから誰が鈴をつけに行ったのかってちょっと気になる、
うん、
それこそあの夜中にあのドキュメントとして
そうですね、
うん、あの就活の
ラジオ就活
ラジオ就活のドキュメントとして、
だってヒロティーなんか取り上げられてませんでした一遍、
あ、はいはいはい、
なんかね、
うん、
大阪の NHK か何かで、
だって大阪、まあ大阪だけじゃないけど、うん、そういうパーソナリティを終わらせるって、まあ、いとき MBS がねもうバシバシっと全部切っていった時がありましたけど、うん、その終わらせ方を知りたいの、
だから
漫画家みたいに来週から打ち切りですみたいな、
それはないからね、
それはできないでしょう、
だからあれですよ、 TBS ラジオとかは、
うん、
ドクマムシとか大沢優里とかをポッドキャストの方で頑張ってって言って、
うん、
徐々にこう
フェードアウト、
そう、ソフトランディングさせましたよ、
はいはい、今ポッドキャストがあるからいいよね、そういう意味では、う
ん、大丈夫なんです、こっちの方がいつでも、
うん、
どの場所でも時間を選ばずジュンさんの声を聞いてもらえるんです、
まあ、ネットラジオやけどね、
ほなあれかもっとリスナー増えんのか、
うん、
そうなんですって数字を見せずに、
うん、
うん、散々たる数字やかもしれないのに、
まあでも実際ね漫画家さんなんかはそう言われて電子の方に行ったら実際 そっちの方が金がめっちゃ入るようになったっていう人もいっぱいいるんで、
まあ中にはね、そのエロ系やってる人は特にそうかも。
こんな何も知らないエロ漫画家が年収数千万みたいな、
すごいね、うん、夢あるね、そういう意味ではね。
まあ 夢があるのか妄想があるのかよく分から
ない。ポッドキャストには夢はないけど、うん、
そうだから、いや
状況気になるな、どこなのかな、うん、
いやだって間違えたらですよ、うん、立ち退きに反対して今石油前だったみたいなこと言いかねないじゃないですか。
あ、純が
ブースの中で
自分はでもそこまで大層なこと言ってるって気持ちはなくて、うん、それも言っちゃうんでしょうね、
うんうん、いやでも本当にね、個人的にはやっぱサタデーバチョンの世代なので、うん、やっぱ浜村淳さんがやっぱりラジオ、まあ一旦ねそういうレギュラー的なものが終わるっていうのはやっぱ一つの時代が終わったってっていうより、うんうん、ようやく太平洋戦争が終わったんかみたいな。
ようやく戦後が終わったと。
そう、それぐらいもうやっぱり僕のラジオ人生のほぼ最初から最後までです、
うん、
浜村淳さんは途中途中にね、あのぬかるみとかいろんなのが入ってくるけど、浜村さんはずっともうサタデーバチョンから、
うん、
しかも僕のあの階段の一番最初の最初は浜村淳ですからね。浜村淳の階段ですね。
浜村淳の階段ってあの口調で話すんだ。
そう、
まあまあまあ緩急のつけ方うまそうですね。
いやでね、うん、あの人は基本朗読なんで、もともとある階段を喋るだけなんですよ。
あ、
今週はエドガー・アラン・ポの黒猫を喋りますみたいな。
ほうほうほう、うん、
それがまたうまいんですよ。
読みてた、
うん、本当にラジオで、まああの頃はもう滑舌もね、間、うん、の取り方ももうすごかったので、いやだからもう浜村さんと言うたらもう僕の中ではもう怪談もそうだし、しゃべりもそうだし、んであの気に入った女性アナウンサーは耳に連れていくっていうところもそうだし、私生活もしゃべりも全部やっぱりあの関西のラジオパーソナリティといえばみたいな感じじゃないですか、やっぱり。
そうですね、
うん、まあね、木田太郎さんはもうだいぶ前にお亡くなりになりましたけど、
いやだから元気なんですよ、淳さんが。
90何歩でしょ。
そう、すごいですよ、
90でそのまだ喋ろうっていうのがめんどくさくない。
まあでも黒柳徹子も同じようなもんですからね。
そう
か、ましてやカメラ回って、うん、コマーシャルも出て、
まあ、浜村さんなんかタクシーに乗ってるだけやからね、
うんうん、移動して、うん、流れで喋ってるみたいな。
そうそう、もういくら、いやもうそ家行きますよって多分放送局は言ってると思うんやけど、うん、いや行きますと。
まあでも行かんとでも気持ちがシャンとならないかもしれないです。
あ、そういうことか、
うんうん、
家でこう今みたいにこうマイクを渡されても、うんうん、それは浜村淳やないんやと、
うんうん、行ってなんぼやって、
茶屋町に行ってなんぼやと。
でしょう、
うん、
だってそもそもそんなことやって引退間際の人がそんなことやってるって見たことある？
ない。
コロナの時だったらいざ知らず、
うんうん、俺茶屋町のビルの中にそんな詳しくないんだけど、うん、どうなの？あのその時間になったらエレベーターとか全部止められて、
いや大変
おなりみたいな感じで、いやいやもうあの歩くとことか全部。
絶対そんなことないと思う。なんか
え出ないと
ダメな会社の典型じゃないですかそれ。
浜村淳さんがエレベーターの前で1分も待たされたみたいな。
ダメだな。
えあのえ違うの、 MBS のエレベーターってなんかこう例えば2階押したらなんかありがとうとかそういう感じじゃないの？どっかな、どっかのあのガンダムの会社みたいに。
いやいや大体大きい会社は会議室それぞれのブランドが、うん、一番絞りとか、はいはい、氷結とか、うん、そんな会議室になってたりしますよ。
あ、やっぱりそうなんだ、うん、
森永とか、うん、明治とかだったら、うん、プッカーとかコアラのマーチとかそんな会議室に大体なってる、
うん
うん、飲食メーカーは。
なんか名前残したりするの？
いや何それ、あのスタジオのことを浜村淳スタジオとか、
うん、
それイマジンスタジオみたいに。
そうそうそう、 朝の8時は永久欠番やからもう誰もできませんとか。
それ放送局として終わってるじゃないですか。
いや出ないと何かこの貢献度は高いでしょ。
まあ高いけどそれ言ってたら前に進めないじゃないですか。
あれ息子さんが放送局入ったんでしたっけ。
うん、まあまあね、うん、いいよな。
それはもうテレビ局というか放送局あるあるなんで、
うん、まあそれを
藤井アナウンサーとかみんなそうでしょう、
うん、まあ聞くのは無粋なことなのかもしれないですけど、
うん、
はい、ということで、ドクター運送屋さんとその彼女さん、
う
ん、
ありがとうございます。
ちょっとまだ僕疑ってるんですよ。
誰を？
本当に彼女っているのかな。
いや、そっち、そっちなの。
いやいやいやいや、そんな、そんなに物分かりのいい彼女いる？
いや、おるんじゃないですか。ただちょっと風船で膨らましてるだけかもしれんけど。
いやいやいや、めっちゃ怒ってますよ運送屋さん。
いや、
でしかもそれ乃木ツアール染めて、ね、褒めてくれて、
はいはい、
ラジオ局でね制作携わってたって。
でも前その東京でね、うん、そういうイベントをやって、まあ、二次会というかみんなでこういう広めたりとか、
あ、やりましたよ、
やった時に、うん、本当にカップルで来られてる人いたじゃないですか。
あれカップルじゃない
かな、まあまあ、友達かもしれない、
友達かな、
友達以上恋人未満かもしれんし、うん、こういうのがいいのかもしれんけど、分からんけど、それは分からんけども、でもそういうふうに男女で来てる人はいるんで、
まあ、ね、
あ、いるんだなって。
まあね、
うん、まあその男女のその会話のきっかけにでもなればそれはもうありがたいことですけども。
ありがとう、
はい
はい。
いや、まあでも本当にどもども会談展は、
うん、
できるだけ長く、
うん
うん、やっていただきたいし、機会にも頑張っていただきたいし。
そうですね、うん、いや本当に変なバズり方だけはしたけ欲しくないかもね。
まあね、
うん、
よほどのことがない限り、
うん、
よっぽど、まあもう俺その YouTuber 詳しくないから、まあ、言ったらヒカキンとかああいう有名な人が、
うん、
ドムシェイクって知ってるみたいなこと言わん限りは、
え、リュウジがうまいって、
うん、
まだいろいろ言ってましたね、
はいはい、
大阪はうまいものがどうのこうのとか、名古屋にはうまいものはないとか、
昔よタモリが言ってましたよね。
うん、
タモリずっと言ってたよ。
タモリはそうですね、確かに、う
ん、名古屋大嫌いからね、
うん、オペラも大嫌いですからね、
うん、まあ名古屋にうまいもんが
あ
るかないかって言われたらそれはあるんですけど、うまいもんを食べに名古屋に行くイメージはあんまないですね。ひつまむしを食べたいとか、きしめん食べたいとか、
ピンポイントでね、スガキ屋食べたいとか、
そうそうそう、そういうのはあるんだけど、うん、なんかうまいその美食の街っていうイメージは確かにないかも、
うん、
大阪もそもそも食い倒れなんで、
うん、
まあ、そういうイメージだけはあるじゃないですか、
うん、
まあ世の中の大阪のイメージは安くてうまいもんがあるっていうだけの話で、
うん、
飛び抜けてうまいもんはないけどねっていう。いや、だってそりゃさかなクンやったら和歌山行った方がいいし、
うん、
ね、肉食うんやったら別に大阪じゃなくてもいいんやけど、っていうかほんまに大阪の美味しい肉って大阪で売れへんからね。
らしいですよ、
うん、そんなもん、そん、え、魚かってそうでしょ、みんな築地に行ったりとか東京に行ったりするでしょ。
まあそれかも地元で消費しちゃうか、はいはいはい、
そうですね、
鮮度が持たないとかいろんな理由でね、
うん、大阪でうまい肉食いたいんやったらだそもそも梅田じゃないもんね、
うん
うん、南河内のあたりか、
うん、そういうことなんですよね、
うん、まあでも本当に大阪は1000円以内でそこそこうまいもんは大量にある、
うん、まあ、安いものがそれなりに美味しく食べれる街ではあることは間違いないかもしれないし、よく立ち飲みが信じられないぐらい安いって言いますよね。確かにそれはそうだ、
そう、
うん、京橋とか行ったら、ま
あ、でそもそもその梅田の駅前ビルとか、
うん、
天満とか京橋って言うたら東京で言うと新宿とか、
うん、
まあ、池袋でめっちゃ安い美味しい店が山ほどあるっていうイメージでしょ、うん、まあ、そう考えるとね、まあ、そもそももう家賃が違うから、
まあね、
うん、それは無理でしょうっていう
ね。え、まあそういう感じで、
うん、
ドクター運送屋さんとその彼女さん、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございました。なんか枕で話したつもりがやっぱり、
うん、
うん、一本になっちゃいましたね。
まあドムシェイクはやっぱりね、うんうん、思い入れがあるんで、
うん、
はい、
いやいつ行こうかな本当にね、うん、海南まで行くだけで結構僕は人仕事なんで。
いや、そりゃそうでしょ、
ね、
俺もそうですよ。
どうやって行くんだろう。
いや、まずは大阪へ。
大阪、
うん、
和歌山観光で行くっていうのもありなのかな。
あ、和歌山市から海南って結構近いんで、
うん
うん、僕もドムシェイク飲みに行くときはホテルは和歌山市内ですよ。
うん、
はい、
ドムシェイク飲むためだけにホテルも取ると、
う 近くにキャンプ場とかあんまないしね。
ああそういうことか、
うん、もうその時はもうあの和歌山市内のホテル、うんうん、もう本当に和歌山城の隣のホテルを取って、で朝海南市までバイクで 2,30 分走ってドームシェイクを飲ん で、 でそこからさらにまたあのキーハントの下の方にツーリングに行くみたいなスタート。
ちょっと怖いのは1日だけにするのは怖いですよね。
1日だけ、
いやだからピンポイントでこの日に行くって言って、
うん、閉まってるから
閉まってることってないことないでしょ。
ないことない
ね。
体調悪かったりとかすると、ね、
それはあるからちょっとそこも考えないといけないな。
俺が前そうやったからね、うん、
かといって電話するのもなというのもやってますって、
うん、大将今から行けるみたいな、
うん、聞きたいけど
ドムシェイクやのに
あれたまに Google マップか何かのあれが信用できない時があって、
はいはいはい、
電話するの本当に悪いなと思うような電話する時ありますね、うん、お店
だって回転中って書いてあるので回転してなかったりするからねあれ、
うんうん、まあ、あれはだって電話を電話対電話のあれ来るんでしょ電話が、うん、AI のあのやってますか、
はいはい、
何時から何時までやってますか OK なら一応みたいな、うん、かかってきたことないけど自分のうちにや、
うん
う
ん、
まあということでドームシェイク飲みに行かれるときは事前にねちゃんと準備をしていかないといけない。
ただあの海南市の駅前から本当に歩いてすぐなので、うんうんうん、あの電車で行く分にはすごく便利ですよ。
なるほどね、
うん、ただドームシェイク以外にあの何があんねんって言われるとほんまに何にもないから、ね、びっくりするぐらい何にもないから、ね、
うん、
うん、だから本当にドームシェイク目当てで海南まで。
マツコとかに取り入れられたらやばいな。
いや絶対ないと思う。
あなたがマツコが知らないシェイクの世界、
まあ、シェイクの世界やったら取り上げられる可能性はある、
うん、
はい、
絶滅危惧種、
うん、
ドムシェイクって言って
まあ絶滅危惧種で言うたらチョコハジシェイクもそうですからね。
そうですね。
もうミスターないもんね。ミスタードーナツでシェイク飲めないでしょ。
まあ池袋は飲めるって話してますからねこの前ね、
うん、そうそう今でもあんのかどうかわからないけど、
わからない。なんでお前らシェイクの話ばっかりこんなしてるんだよ話ですけど。
そう、まあ、あのストローにチョコのかけらが詰まって飲まれへんチョコ味シェイクが飲みたいんです。
美味しいですよね、
はい、あれをものすごい徘徊するですってチョコが入ってきた時の感動がね。
まあ言ったらあれってカフェフラペチーノみたいなもんでしょ。
違う
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 全然違う。
まあ飲んだけど、うんうん、まあまあ濃いよね。
いや昔と違うんですよあれ。チョコ味シェイクじゃないんですよもう。
あ、変わってるんだ
今のやつはね。微妙に違うんです。だからあのミニストップのソフトクリームみたいなもんで、
うん、
あの昔とは違う、
まあ、微妙に味が変わってる調整されてると。
そうそう、もう俺からしたらもっちりなんかどうでもいいから
もっちりん
チョコファジシェイクを復活させろっていう。
なるほどね、
うん、
はい、ということでドクター運送屋さんたびたびありがとうございました。
ありがとうございます。
彼女さんもね、うん、なんかおすすめの回が女性がどの世代の女性かちょっと分かんないけどこの辺とこの辺がお気に入りですっていうことが、うん、もし分かれば
また教えてください。
教えていただければね、うん、
今後の参考にね
参考にさせていただきたいので、うん、ぜひ教えていただけたらなと思います、はい、それでは皆さんおやすみなさい、はい、さよなら、はい。